こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。土井家の一生門津品献立は、料理研究家土井善晴が日々の食卓で繰り返し作れる定番料理を主菜と副菜の2品の組み合わせとして紹介する家庭料理書である。初版は2004年講談社のお料理服として刊行された。目新しさや特別なごちそうを競うのではなく、肉じゃが、サラダなどの身近なおかずをなぜその手順や火加減で作るのかまで含めて伝える点に主眼がある。土井は料理研究家土井勝の次男として家庭料理の仕事を受け継ぎ、日本料理と西洋修行経験も持つ。本社にもその技術を家庭の台所で無理なく使える形へ置き換える姿勢が現れている。2品献立という枠組みは、栄養や量の過不足を考えやすくするだけでなく、限られた時間と道具で段取りよく食事を整えるための実践的な設計でもある。レシピ集であると同時に、普通のおかずを丁寧に美味しく作るための基礎を学ぶ一冊として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、2品献立を献立決めと段取りの負担を減らす単位にする本書の特徴は、料理を1品ずつ孤立したレシピとして扱うのではなく、2品で1回の食事を構成することにある。家庭で毎日問題になるのは、個々の料理の作り方だけではない。何を組み合わせるか、どちらから着手するか、食べる時刻に温かい料理を間に合わせられるかという判断も必要になる。2品という単位は、その判断を過度に複雑にしない推しとなるおかずに対して、野菜や卵などを用いたもう一品を添えることで、食卓の量、味、色合いに一定のまとまりが生まれる。品数を多くすること自体を目標にせず、日常に必要な食事を無理なく成立させる考え方である。さらに、献立として示されることで、下ごしらえ、加熱、盛り付けの順序を意識しやすい。例えば、火を使わない副菜を先に仕上げ、煮物や焼き物を最後に整えるといった発想は、レシピを読んだだけでは得にくい台所仕事の知恵になる。忙しい日にも再現可能な範囲で食事全体を見通す力を育てる構成である。次に、肉じゃがの蒸し煮に見る。火加減を素材の状態に合わせる技術、本書が伝える一生門の基礎は、調味料の種類や分量を暗記することだけではない。代表的な助言として、肉じゃがは蓋をして優しい火加減で蒸し煮にすることが挙げられる。これは、鍋の中の水分と蒸気を利用しながら、じゃがいもや肉に穏やかに熱を通し、煮崩れや味の粗さを抑えようとする方法である。強火で短時間に仕上げようとすれば、煮汁が急激に動き、素材の形や食感が損なわれやすい。一方、蓋をして適切に加熱すれば、少ない水分でも鍋内の熱を活用できる。こうした操作は、肉じゃが七品に限らず、煮物全般で沸かし続けることと火を通すことを区別する視点につながる。本書の実用性は、完成写真を真似るだけでなく、火力、蓋、水分といった基本要素が料理に与える影響を具体的に示すところにある。家庭料理を安定して美味しくするには、豪華な器具より鍋の中の変化を見て火を加減する習慣が重要だという考え方が読み取れる。さらに、手で野菜をちぎる提案が示す食感と見た目を同時に整える発想、崩し卵のサラダに関して、生の野菜は手でバリバリっとちぎると料理に表情が出るという本社の助言は小さく見えて重要である。包丁で均一に切ることは整然とした仕上がりを生むが、刃の柔らかさ、筋の方向、食べた時の口当たりまで常に最適化するとは限らない。手でちぎる操作は刃の自然な形を残しやすく、断面や大きさに変化をつける。それによって、皿の上の印象だけでなく、卵など柔らかい具材との食感の対比も作りやすくなる。ここで大切なのは、手作りらしさを無条件に称賛することではない。素材の状態を見ながら料理に必要な形へ変えるという判断である。家庭料理では均一で専門店のような外観を目指すよりも、食べやすさ、みずみずしさ、盛り付けた時の自然さを優先する場面が多い。本書はこうした細部の操作を通じて、切る、あわえる、盛るという工程にも味作りが含まれることを示す。特別な材料を増やさずに、いつものサラダの印象を変えるための家庭向きの具体的な技術である。そして、普通のおかずの反復から再現性のある家庭料理の基礎を身につける本書が対象にするのは、流行を追った新規な料理ではなく、食卓に定着している普通のおかずである。この選択には明確な合理性がある。家庭料理の技術は、一度だけ成功することより、季節や人数、手元の材料が少し変わっても繰り返し作れることに価値があるからだ。肉、魚、卵、野菜などを日常的な形で使うレシピを反復すれば、下処理の程度、加熱の終わり、味を含ませる時間といった判断が別の料理にも応用される。土井が言う、清く正しく美味しい家庭料理の方向性も、過剰な味付けや技巧で印象を強めるのではなく、素材と調理の基本が素直に伝わる味を思考するものとして理解できる。 レビューで言及される綺麗な味という受け止め方もこの姿勢と結びつく。本書は献立の答えを並べるだけでなく、定番を丁寧に作る価値を再確認させる。料理経験の少ない人には基本操作の入り口となり、経験者には自己流で曖昧になった手順を見直す機会となる。日々の反復に耐える料理を中心に据えるからこそ、長期間使い続けやすいレシピ集になっている。最後に、語りかける解説によって手順を料理への判断へと変える本書は、土井善晴が料理をしている際の語り口が感じられるレシピ本として受け止められてきた。これは単なる読みやすさの問題ではない。料理では材料の大きさ、鍋の厚み、火力、食べるまでの時間によって状況が変わるため、肯定的な手順だけでは対応しにくい。そこで、なぜその作業をするのか、何を見て判断するのかが伝わる説明は、読者が自分の台所で調整する助けになる。例えば、優しい火で蒸し煮にするという助言は、単に指定を守るための文言ではなく、素材を乱暴に扱わず鍋の中で味を整えるという感覚を導く。本書が料理への思いを添えるのも、家事を完璧さの競争にしないための要素といえる。楽しく作ることと、美味しく美しく仕上がることを結びつける姿勢は、日常の料理を継続する上で現実的である。ただし、語りの親しみやすさは、計量や衛生の重要性を省く理由にはならない。読者は基本の分量と加熱の安全を守りつつ、説明を観察と判断の手がかりとして使うことで、本書の価値を生かせる。結論として、本書は毎日の献立を考えることに負担を感じる人、基本的な和洋の家庭料理をきちんと身につけたい人、あるいは長年料理してきたものの手順や味付けを改めて整えたい人に向く二品献立という枠があるため、品数を増やすことに追われず、主菜と副菜の組み合わせ、調理順序、仕上げのタイミングを具体的に学べる。料理初心者にとっては定番料理を通して火加減や素材の扱いを知る入り口になり、経験者にとっては自己流になりがちな煮る切るもこるといった動作を見直す実用書となるだろう。類書にも定番レシピを集めたものは多いが、本書の際は料理を豪華に見せる工夫よりも普通のおかずを美味しく作り続けるための感覚に重点を置く点にある蒸し煮のような加熱の考え方、手で野菜をちぎるような小さな工夫、献立としての段取りが同じ方向を向いている。土井善晴の親しみある解説もレシピを単なる指示ではなく、台所での判断を学ぶ材料に変える。日常の食事を安定して整える技術を求める読者にとって長く参照しやすい一冊である。ご支援いただける場合は、土井善晴ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。